というわけで、てっちゃぎさんをお呼びしてるんですけど、
はい、みんなこんばんは、こんにちは、おはようございます
はい、というわけでもてらじなんですけども、お便りから、
あ、お便り来てます？
いや、来てま、いや、来てるっちゃ来てるし、来てないというか来てないんですけど、はいはいはい、モテラジでいろいろ書いてもらってますやん。
あ、ありがとうございます。
てっちゃんモテラジさん、これからモテラジ生放送始まるよって、これ、さっき、
そのモテラジ、
モテラジ、
はい。YouTube 版も今やってるじゃないですか、一緒に。
はいはいはい。
で、その予約機能もあると。うん、その、だから、次回から、ちゃんと、やりたいな。
はい、その、ぼやき機能じゃないよ、その、
予約
機能っていうのを使うと
、うん、チャンネル登録してる人に、
はい。
通知がいって。
でもこのに、なんか20人とか聞いて、今、すかさず聞いてくれてる方々っていうのは、はい。通知がいったがゆえじゃないんです？
いや、通知がいったかもしれないし、いってないかもしれないけど、
はい。
やるよってツイッターとスラックで、で、もうつぶやく二つ、
うん。
チャンネル登録して、はい、生放送やったら通知が行くようにして、ありがたいことに設定してくれてる人たちがいる。
はい、ね、予約機能っていうのはそれの、さらになんか強化する的な話なんですか、ね、
そう、強化。
2
週目ぐらい強くなるみたいな。
これ、バジルさんが、
はい、
総理の記者会見を生で見ながらこいつを飲もうか、思案している。
総理の記者会見
見ながら絞りたてっていう、菊正宗の、これあれですね、はい、安酒のくせに大吟醸の香りをつけましたっていう。
ああ、裏技みたいな。
なんか意味のわからない酒ですよね。そんなんを、そんな白物をね、総理のお気持ち会見みたいなのを見ながらわざわざ飲むっていう、このチャレンジ精神っていうのが何なんでしょうね、もう。
やっぱ総理が。
まずさの3畳ぐらいじゃないですか、酒まずの。
トゥルーラブ。
うん。あ、ツイッターから来ましたよっていう。
ああ、はいはい。チャンネル通知も来てくれたみたいなんで。
ツイッターの告知っていうのはもう決して無駄ではないんですね。
全然無駄じゃないです。
いや、その、なんか、告知してる感
だけ。もっと早くやっとけばね。例えば前日。
うん。
前々日、はい。例えば今日の朝、昼、夜しつこいぐらい告知はするのが一番いいじゃないですか。
告知って、この、意外にというか、当然というか、告知したらなんか、あるんですね。
いや、だって、清水記者の沖縄で講演会やった時も、
はい。
散々告知したけど、
うん。
その沖縄のニューレール、うん、モノレールで、
うん。
その校内のポスターを貼ろうって。
はい、もうそれ何万円もかけて。
そう、4万5千ぐらいかかったんですよ。
はい。
ポスター貼るのに、一息よ。
ポスターの制作費は含まれてないんですよね。
含まれてないよ。ポスター貼るだけで、
はい。
そのおもろ町駅一番人が多いだろうと思って、俺は。
はい、はい。
で、そこに貼りたいですって。
うん。
そしたら4万5千かかりますって。
はい。
でも、ありがたいことにスポンサードしてくれてる人がいたんですよ。
うんうん。
じゃあもう、人いっぱい来てほしいから、
うん。
やりますって言ったら、
うんうん、うん。
で、講演会やるじゃないですか。
はい。
で、たくさんの人来てくれたんですけど、
はい。
ユイレールのポスター見て来た人いますって。
うん。
まあ、僕聞いたんですよ。
僕がアンケート取ったんですよ。アンケートでも手挙げて、みたいな。
そしたら、
うん、
シーンって。
そう。で、ネットで見てきた人みたいなんて結構こう。
そうそうそう。会場費より高いんですよ。4万5千円もして。
うん。う
ん、
もう
ユイレ、
こんなことやったらっていう。
よくありますよね、電車に広告いっぱい。
はい。はい、
行った。
うん。
それ見て行ったことあります？豚まず。
まあ、電車の広告見て何かに行ったっていう。
そうそうそうそう。
なんかまあ、今年は中止になると思うんですけども、祇園祭りとかが、その京阪電車って祇園祭り真っただ中にこう、突入していく電車ではあるので、はい、祇園祭りの、告知がうるさいぐらい貼られますね。
でもそれ、電車の告知なくても行くよね。
はい。ネットで調べていく。
いや、だから、祇園祭りとか、だって、三大祭りとかの話はしてないんですよ、はい、今。
うん。
だから、講演会とか、
はいはいはい。
研修とか、セミナーとか、
はい、
なんかパーティーとかあるじゃないですか。 駅のスタンプラリーとかってよく東京とか行ったらあるわけよ。
ありますね、ポケモンスタンプ。
あるよね、なんかね、スタンプラリーとかね。
はい。
行ったことあります？
いや、スタンプラリーっていう代物自体が、行かない性質があるというか。
ありますよね。
スタンプラリーを意味嫌ってる面がありますやん。
え、鉄オタなのに？
いやいやいやいやいやいや、鉄オタでかどうかは知らないですけど、
うん、
鉄道乗んのは、それは嫌いじゃないしっていうか好きですよ。
うん。
でもスタンプを押すのは好きじゃないもん。
ああ、スタンプ。
スタンプオタじゃないもん。
ああ。講演会とかは？
講演会も、だって好きななんか人の講演会とかって、難しいですよね。電車で遭遇する可能性って低くない？
そう。
あと電車に小説家になろうの、うん、広告が常に貼られてんねんけど、何なんでしょうね。
だから、なってほしいんじゃないの、ブタさんに。
いやいやいや、なろうを読もう、みたいな。
あ、なろうを読もう。
うん、うん。
お前はなるなって。
うん。なろうに楽しい小説がいっぱいあるから、なろう系小説読もう、みたいな、
いいじゃん。
うん、そういうステッカーが電車に常に貼られてるんですけど。
読みたくなった？
いや、もうめちゃくちゃ意味嫌い始めてる。
じゃあ、う
ん、いや、電車でなんか言われたらイラッと。
電車系に広告って悪なんじゃないの、じゃ
あ。ああ、なんかコロコロの漫画の広告とか載ったりとかするんですよね。
あ、コロコロ漫画が？電車に？
電車に。うん。
コロコロ。なんかね、よくね、うん、内地に行った時に見るのは、
はい。はい、
金沢いいですよ、みたいな。
ああ、カニとか、
ね。温泉とか、富山、そう、カニとか、なんか、北陸なんとかツアーみたいなやつ見ると、うん、
はいはい。
ああ、行ってみたいなって言って終わるんだけど。
その、詳しい、行き方とか応募とかって見ないでしょ。
そう、見ないけど。
ぼんやりカニが食いたいな、みたいな。うん。
東京、大阪に住んでたらワンちゃん行けるじゃん。
いや、行かんね。
行かんけど。
絶対行かない。うん。
行かん？
あ、だから例えば、北陸に行こうみたいな広告。
沖縄に住んでたら、
はい。
その、チャタンツアーみたいな。
そうそうそうそうそう。
沖縄市ツアーとか、ヤンバルツアーみたいな。行かんけど。
んだ、アメリカンビレッジとかっていう広告が載ってたとかしたら？
いや、行ったし。
うん。
え、行ったのみんな、カニツアーとか。
まあ、僕はカニそんなに好きじゃないから。
あ、じゃあ、なんか、地酒？職人？
職人も地酒もあんまり好きじゃないから。
はい。
例えば、そうね、岡山に行きましょうみたいなツアーが乗ってたとしましょうや。
うん、うん、うん
うん。ああ、岡山そういえば最近行ってないから行かなあかんなとかって思うかもしれへんけど、
うん。
そのツアーでは行かないわな。
じゃあその広告、効果って何なの？
自分で岡山行く。
ポーズなの？
うん、でも、まあ、僕はいかへんけど、まあ、貼るってことは効果が、ただ、それはやっぱり常々疑っていかないといけない話であって、
うん。
もしかしたら効果があんまり得られてないのに、惰性でポスター貼り続けてる業者も多いかもしれないですよね。
あ、確かにね。
貼ってやってる感が、こう。
うん。
うん。もしかしたらネット告知の方が良かったかもしれないですよね。
いや、ネット告知がいいでしょ。
で、ほら。ポスターをパッて見かけて、
うん、
結局最後はほらネットで調べないと不安みたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
この住所とか申し込み先とか日付とかを最終的に。
爆益とかね。
うん。なんか広告をチラッと見かけて、そういえばそんなん言うてたらもう一回調べてみるかってネットで調べた時に、何も出てこへんかったら、うん、あのポスター嘘やったんちゃうのって思いません？
思う。
ですよね。だから、とどめになるのはネットですよね。今の世界。
じゃあ、結局ネット見るってこと？
でも、そのきっかけにはなるから、広告は取得いた方が効果が高い人もいるけど、清水記者の講演会なんかに関しては、そのおもろ町利用する人の 0.00001% ぐらいしか興味ないでしょうと。
うん。
絶対数が少ないから。
はいはいはい。
それやったら、Facebook とか、 ツイッターのあの、有料広告みたいに出した方が良かったっていう。
そうそうそう。
そんな金があったら。
プロモーションってやつ。
うん。そんな金があったらってことですよ。
あれにね、4万5千じゃなくて、もっとでかく10万ってポンって出したら。
うん。
まあまあ届いた可能性があるよね。
4万5千円で多分相当届いたと思うん
ですよ。相当届い、実験しないといけないよね、そこは。Facebook とか
ね。5千円でも良かったかもしれない。
うんうん。やらんよりはマシだったかも。
本当に無駄。無駄っていうのを調査した、あの。
うん。
ピンポイントのネタを、駅に貼るってほんときつい。
届かんね。
うん。バジルさん。
はい、ありがとうございます、いつも。
毎年恒例の、恒例なんや。お庭で家族バーベキューの後は、網を洗う、それもなうっていう、ちょっと、あれですね。焼肉レストラントラジミャウダーみたいな恒例のお庭で家族バーベキュー。
それもなうって言ってくれますね。
そうですね。一年に一回やってるんですかね。網洗うのはしんどいし、網なんか捨ててしまおうって思うわけですよ、バーベキューなんか。
はいはいはいはい。
こびりついたタンパク質のこの焦げみたいなんて普通にこすってもなかなか取れないですからね。
うん。捨てるよね。
焼肉屋さんでは火星ソーダとかにつけたりとかして、溶かしてから。
火星ソーダ。
うん。溶かしてからさらにあの機械の電動のブラシ的なやつでやったりとかしますもんね。
なるほど。そんな酷な作業なんですな。
そうそうそうそうそうそう。ほん、
気軽に網変えてって言えんな。
うん。でも本当に、だから使い捨ての網って最高ですよね。
最高ね。うん、コスパさえ良ければ。
いやでも100円とかやったやん、かつて。いや、今知らんけど。
いや、わからんよ。昔のあれ。いや、うん、やったことないからね、焼肉屋。
あ、焼肉屋っていうか、そのバーベキューで、
ほら、
100均とかで網とか売ってませんやん。あの、捨てますみたいなやつ。今の100均みたいなその使い捨ての網使ってる焼肉屋さんもたまにありますよね。使われてるとなんかお店行った割には安っぽいなって思っちゃうけど。
うん。
あんまりそういうこと言っちゃいかんないよね。
いかんよ。
うん。
みんな必死だから今は。
あ、古高さん。
はい、ありがとうございます。
清水清志記者。
はい。まあ、
昨年モテラジを聞き始めた頃の北海道旅行編で、鉄オタのおじさんというイメージだけを植え付けられた。が、日々の切れ味鋭いツイートは、あるものには耳が痛く、またあるものには痛快な、全方位を痛がらせる言論人だった。おお。
本当ですな。
いやでもね。
あの、もてなしの夕張編聞いてたら、
はい。
あの、鉄オタおじですからね。
ああ。
いやね、これで豚を欲しいんだよって、
うん。
俺とお前でキマロキ編成なんだよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
キマロキ編成めっちゃ好きなんだけど。
うん。4種類の車両がこう合体してね。
そうそうそう、チームで動く、うん。
チームで動くっていう。
デッドバイデイライトみたいですね。
デッドバイデイライトは一人が殺すんですけどね。
だから一人の雪に対して4つの列車で挑むんでしょ。
あ、そうか、あれは、あれは敵が4人か。
そうそうそうそう。4-1よ。
デッドバイデイライトちょっとあれなんですよ。チュートリアルを。
はい。
デッドバイデイライト、ちょっくらやってみようかとかって思って、
うん。
やろうと思ったら、古いゲームやから、まあ、できるやろうと思ったら、
うん。
この7年、8年とかの歳月の間に、多分、アップグレードされたんでしょうね、はいはいはい、デッドバイデイライトも、バージョンが。
まあまあまあ、日々アップグレードですよね。
その過程で、ダイレクト X11 以前では動かないみたいな話になってたらしくて。
はい。
僕のあの、ラデオン HD。
ラデオン？
うん。ラデオン HD4650 みたいなやつ。
うん。9位ぐらい強いな。
ダイレクト X10 まで、10.1 みたいなやつしか対応してないんですよ。
はいはいはい。
で、動きませんとかって言って言われて。
それはね。
そう、その、重いとかじゃなくて、うん、起動しないっていう、うん、エラーメッセージが出て、お前のダイレクト X 低すぎんねん、みたいな。
うん。
あっちゃー、これはもう、なんか、家で寝かしてたビデオカードに積み替えんとあかんのかなと思って。
はいはいはい。あ、秘蔵っ子が。
秘蔵っ子。というかその、買ってもなかなかその、めんどくさがって装着しなかったりとかしがちじゃないですか。
はいはいはいはい。
もう箱にしまい込んだまま、みたいな。
うん。
で、ビデオカード、その、パソコン新調して最後に買ったパーツがビデオカードなんですよ。で、とりあえず最初組み立てた時に、動きはいいって思ってたんで、古いビデオカードのまま動かしてたんですけども、それが故に、だからダイレクト X10 とかやったんですよ。
うん。
で、新しいラデオンを買ってましたので、
はい。
だから512メガバイトからいきなり8ギガですよ。
やばいな、その差が。
その、なんかタイムワープ感がこういう、なんかしばらくほったらかしにしてたパソコンって一種のカタルシスありません？
ありますね。
てっちゃんも鼻毛サバがなんか、その。
そうそうそう、鼻毛サバ、去年まで使ってたからね。
それがワープしたでしょ、なんか、ボンと。
うん。辛かったよ。
でも鼻毛サバも。
なんで俺こんなの使ってたんだろうって、今すぐ、もう、捨てたいってなったから、うん、もう捨てたしね。
捨てたし。でも、そこそこ動いてたわけでしょ？
そう、そこが怖いよね。
怖いでしょ？その、そこそこ動いちゃってて、別に YouTube とか、軽いゲームとか動いてたわけでしょ？
うん。
やばくない？それなんて。
だからやばい。
もう、何分の1やねんっていう話やん。性能が。
うんうんうん。
でも動くんですよ、パソコンって意外と。
そうなんだ。
昨今のパソコンって。昨今ってその10年とかの範囲よ。
うん。
だから、ものすごい性能差があるくせに、あんまりない
よね。ものすごい性能差がないよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、そのいきなり8ギガのやつ積んだれと思って、こう、開けて、よ。パッケージ上げてドキュメ抜かれたんですよ。
はい。
ビデオカード買ったものの、全くそのパッケージから出して、まじまじとか見てなかったんで。
はい。
さて、刺してみようかと思って見たら。
うん。
倍ぐらいでかい。
でかい。
中華なんか、太い。
大柄。
今のビデオカードって、もうこんなん言ったらもう、ね、何年前の原始人やねんお前って言われるかもしれないんですけど。
はい。
二段組なんですよ。
二段組とは？ PCI スロット二段みたいな？
PCI スロット二段分の厚さがある。
ああ、あるよね。二つとか扇風機ついてるもんね。
うん。二つとか扇風機ついてるだけやと思ってたんですけど。
うん。
よく見りゃよ。あっちの HDMI とか差し込む口の方あるじゃないですか、外側に向く方。それが従来の PCI スロット2スロット分くらい使う、2スロット分ぐらいとかじゃなくて、2スロット使うんですよ。いや、あっちゃいけないでしょ、そういうの。
あっちゃいけないの？普通じゃん、なんじゃないの、今は。
だから、知らん間に普通になってたっていう恐ろしい。
そうよ。
で、僕のパソコンはそういうのが普通じゃない時代のパソコンやったわけじゃないですか。
はい。
でも、もちろんマザーボードも CPU もメモリーも全部一新してるから、
うん。
今のパソコンにはなってはいるんですけど、
はい。
いかんせん、その、一番みんなが思ってる目立つ部分、ケース。
ケース。PC ケース。
PC ケースってやつが、使い回しなんですよ。
ほう。
すると、その時代の PC ケース。
昔のやつってこと？
はい。
怖い。
そのマザーボードとか CPU とか電源とか全部違うんですけど。
うん。
側だけ一緒なん、ね。
捨てよ？
いや、その側はなんかその粗大なゴミになるから、使い回した方がいいやろうと。
うん。
あとその側の通販とかもめんどくさいじゃないですか。なんかその巨大な箱に入ってやってきそうじゃないですか。
はいはい
はい、まあやってくるんでしょうけど。うん、
やってくるね。
うん。 だから、できるだけその側だけは扱い、こんなもん変わらんやろっていう気持ちがあったんで。
うん。
ねえ、中身が全部入れ替われば、その虎の皮を背負った羊みたいになるじゃないですか。
そ
う。逆や、逆やね。あの、羊の皮を背負ってるけど。
うん。
だから外側がいくらね、
ソワラ、ダメなんだよってな
る。ソワラとかでも中身がハイブリッドカーやったりとかするかもしれないじゃないですか。
はいはいはいはい。
って思ったら、PCI スロット2段っていう世界が来るって思ってなかった時代の箱なので、
うん。
PCI スロット2段のやつが入らないんですよ。
マジか。
これはやられましたね。やられた。
やられた？
まさか、PCI スロット2段のビデオカード、攻めれない、このケース作った人。
そこまで言います？
10 年前になるって思ってました、2段が当たり前ってビデオカードが。
いやいや。
なんか、ぶっといパイプとかついてるんですよ。
ぶっといパイプ？
パイプ、パイプ、パイプ。
パイプね。
金属のパイプとかをついてて、なんか、はいはいはいはい、なんか、すごい冷やしてる感じがっていうか、まあ、ニンテンドースイッチぐらいでかいですよね、そのビデオカードだけで。言ったら、もう孤立したゲーム機よね、あれ。
そんなに？
うん。でも仕方ないから、あれですよ、ケースの、その PCI スロットを挟み込むクリップみたいなパーツをネジで外して、
うん。
無理やりねじ込みましたね。
無理やり。
で、もうその PCI ケースのインターフェース部分を固定する部品そのものを外しちゃったんで、
はい。
仕方ないからネジで止めるっていう原始的なことをしましたね。無理やり穴にネジ差し込んで。
無理やりすぎるでしょ。
うん。それでもうかろうじて、そのでかいビデオカードが入った。
はあ。ギリギリ入れたみたいな。
ギリギリ入ってる今。もう次はないね。
次はない。新しいケース買わんとい
かん。新しいケース買わんとあかんもん。オラついた。
でも全部捨てないといけないよね。
うん。オラついたケース買わんといかん。
そうそうそうそう。
光るとかがサポートされてる。
ちょっとぐらい光らんとね。
あのね。もう中身全部入れ替えたって言いましたやん。
はい。
だからマザーボードも、そのビデオカードも大体オラついてんのよ。
うん。
で、光る機能とかサポートされてんのよ。
はい。
でもケースはそういうのやっぱりサポートしてないじゃん。
してないね。
だから中で密かに光ってる。
陰キャみたい、なんか、キモタみたいなことしないで、ちょっとだけ派手みたいな。
誰にも
見えない。ドクロのシャツ着るみたいな。
そうそう。誰にも見えないんですけど、
うん、
光ってる。
やばいな
ぁ。オラついてる中で。すっごい
オラついてる。オラついてんなぁ。豚さんの中ではオラついてるみたいな。
ゲーミングってやつ。
で、結局できたんすか、デッドバイデイライトは。
あ、できました。
ああ、よかった。
さすがに。
やっぱグラボの問題。
もちろん、12、もう僕のグラボのやつは、
結構いい。
ダイレクト X12 に対応してるんで、
はい。
11以上が必要なデッドバイデイライトはまあ余裕で動くわけですよ。
うん。
で、まあとりあえず分からないから、
うん、
チュートリアルからやってみるかと思って。
はいはいはい。
で、その殺人鬼の行動を覚えて、で、逃げる側。
はい。
人間側は発電機を動かすゲームなんですよね、これ。
そうなんですよ。なぜか発電機を動かすっていう。
発電機を5つ動かすと、ゲートが開いて逃げれるから、
うん。
人間側はみんなで協力したり隠れたりとかしながら発電機を動かして、うん、殺人鬼側は発電機を蹴るんですよね。
そうそうそうそう。
っていう、なんか不可解なゲーム
です。切ったり攻撃して吊るすって。
はい。不可解ですよね。発電機を。
だから突っ込むなっていう世界観なんだけど。
はい。
まあそういう世界観だとしようよ。
はい、はい、はい、はい、はい。発電機の攻防なんですよね。
うん。
っていうかゲートを動かすための発電機なんですけど。 うん、なんでそんなとこにいるんやっていう。
なんかやめろ、そういう話は。あとなんでジェイソンのキャンプ場に泊まるんだみたいな話になってくるでしょ。
で、まあ、ひとしきり覚えたんで、
はい。
まあ、殺人鬼側で一丁ゲームでもやってみるかと思って、
うんうんうん。
その接続ってやったんですけど、
はい。
成立しないんですよ。
え、成立しないとは？
ああ、だからマッチしない。
ああ。
なんかずーっと探してますみたいなやつ。
うん、うん。
で、心が折れて、そこで引退。
僕も、
うんうん、
実はそうなんですよ。生存者側でも、
はい、
キラー側でも、
はい、
全然マッチしなくて。
はい。はい、もう、かそってんのかな
と思ったでしょ、
はい、うん。
常時接続5万人ぐらいいるんですよ。
いやいやいやいや、どこでやっとんねん、じゃあ。
俺ら以外。
野良対戦とかないのかな。
ネットゲームランキングトップ10ぐらいに入ってて、あれ。
そうそうそう、今でもすごい人気って。
今でも、だから、常時接続5万人ぐらいいるんですよ。っていうか、派遣ゲーじゃないですか。
はい。
それって。
でも5万で派遣って、なかなかゲームって、思いのほかに狭い世界ですね。
そう、でも常時だからね。最低の話、最低5万いるよって。
もうこの1分1秒みたいな間に5万。
そうそうそう、1分1秒で5万いるから、
うんうん、
もうそりゃ1000万いたりするよ。
あ、そうプレイヤーじゃないの。
そう、そうプレイヤーじゃない。
そうプレイヤーが24時間365日
伝えてた。だって俺ら今アクセスしてないでしょ。
あ、してないね。
してないのに5万人以上は確実にいるってことだから。
ああ、そういうことね。
常時接続だから、はいね。だってフォートナイトとか1億3000万だからね。
あ、で、常時接続は？
そう。
が1億？
1 億。
常時？
うん、なんかそんな話聞いたことがある。
じゃあ、そうプレイヤーって、なん、
だから、エーペックスとか、
はい。
テトリス99とか、
はい。
一瞬で集まるんですよ、人。
はあ、ははあ、でも、まあ、でも昔、ほら、チームフォートレスとか、あんなしょぼいやつでも一瞬で集まるっちゃ集まってましたね。
豚さん、チームフォートレス最近やりました？
全くやってない。
一瞬で集まります。
いや、何やねん。チームフォートレスの人気は衰えてないってことなの。
いや、めちゃくちゃ上位です。
え、なんか、チームフォートレスの続編みたいなやつになってましたよね。
いや、でも、うん、そのチームフォートレスが一番人気ですね。
あ、そうなの。え、あ、その、続編ってなんかちょっと絵がポップな感じになった。
あ、オーバーウォッチ似てるやつ？
うん、ポップな感じのチームフォートレスになってましたよね。2みたいなやつ。
いや、でもね。
はい。
今んとこ1位に争うのがカウンターストライクなんで。
いや、変わってへんやんか。
そう、変わってない。
え、まさか 1.6 とか。
いや、違う、それはない。
ソース？
最新版。いや、ソースでもないから。
え、もっと最新版あるんです？
そう、グローバルなんとかし、なんてやつが、今はスチームで無料でできるんですけど。
え、でも、グローバルグローバルオフェンシブかな。
そう、オフェンスみたいな、オフェンシブみたいな。え、
これも古いぞ。
いや、古いよ。俺買ったからね、昔。
あ、そうなんや。
でも今無料でできるんで。
1.6 は人気ないんですね。
うん、1.6 場所もできます、それで。
ああ、それで？
うん。それはね、スチームの、
はい。
常時接続1位、2位をドタ2とか、はい、アークとかと争って。
はあ。
派遣ゲーですよ。
いや、派遣っていうか、もう伝統ゲームですよね。
伝統芸能っていうか、うん、朝起きて顔洗うぐらいのゲームです。一丁やるかみたいな。一、二回やって終わるみたいな。
ああ、まあまあ、とりあえず起きたらカウンター
やったんですよ、久しぶりに。うん、
はい。
神ゲ
ー。どの
面白すぎる。すぐ死ぬ。今のエーペックスとかって、うん、
はい。
まあまあ耐えるんですよ、撃たれても。
あ、被弾が結構許される。
そう、被弾してもシールドって概念があるんで、今時のゲームって。
ほうほうほう、
体力以外に。
ほうほうほうほうほうほう。
だからまずシールドが削られて、
うん、
体力が減るみたいな。だから、うん、シールドがバシバシバシって撃たれた時に逃げれるんですよ。
ああ、やられてるみたいな。
そうそうそう。で、シールド回復みたいな。
はい。
で、マップがめちゃくちゃ広いんで。
はい。
だからその、いわゆる、空から落ちてきたバトルロワイヤル系じゃないですか、そういうの。
あ、もうある意味ちょっとしたオープンワールド的なぐらいの。
そうそうそう。でも、カウンターストライクは、マジでシビアで、一瞬で死ぬし。
まあ、リングに近いですもんね、狭さ。
そうね、狭いし。
もうなんか、どっかに永遠に隠れるとか無理ですもんね。
全然声変わらんし、テロリストウィーンとかっていうし。カチャカチャカチャカチャって。
あと
生き返った時にカチャカチャって武器。
これやられてるって思った時は死ぬ時ですからね。
そうそう、死んでる。バーンって。
あの、アーマーとかあっても頭で死にますからね。
そうそうそう、即死よ、ほぼ。うん、
即死やからね、ヘッドショットで。あの、拳銃弾やったら、ヘルメットかぶってたら多少耐えることがあるぐらいの話ですからね。
でも M4、A1 とか AK ってパパパってやると
終わり。終わり、終わり、終わり。あの、撃たれてるっていうのが
壁抜きみたいな。
うん。まあ、そう、壁の向こうからでも死ぬ。
パパパンって言うと、え、死んでる俺隠れてたのにみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。そんなね、あの、昨日扉の裏に隠れてたお前が悪いっていう。
それはライフルで撃ち抜かれるわなって、うん、あまりでも現実的すぎる世界観が。
うんうん、はい。魅力。
でも、
はい。
一瞬でマッチするんですよ、カウンターストライクも。
はい。
でも、デッドバイデイライト。
はい。
なかなかマッチしないんですよね。
なんなんでしょうね、あれ。
だから、あのゲームって、あの4対1じゃないですか。
はい。
だから、フレンド5人集めてやるのが一番いいんだろうね。5人か4人。
あ、マッチってあれ、フルメンバー集まるまでゲーム始まらん、みたいな話。
そう、始まらん。CPU はいないから。だから、最低4人いれば、生存者4人で、
は
い、
うん。
そのキラーやりたい人1人集めるだけじゃないですか。
ああ。
それか、もう5人集めて、代わりバンコにやっていくみたいな。
ああ、そうかもね。そしたら結構ハードル高いゲームですよね。
なかなかね、
ま、麻雀よりきついじゃないですか。
そうね、メンツ、5人だからね。
濃いメンツいるやん。
濃いメンツ集めないと。だから今日飲んでたんですけど、
はい、
5人で。
はい。
あの、全員でやろうって、結局。
ああ
昨日、チャンディオと一緒にデッドバイデイライトと一昨日とかやったんですけど、
はい、
まあ5分、6分、10分くらい待つんですよ。
ああ、その残りのメンツが来ないなみたいな。
もう全然来ないからエーペックスやろうぜって。
あ
で、エーペックスやったら、うん、もう1分で待ち始まって。しかもエーペックスって50人とか60人ですよ。
ああ、はい。
一度に。3人のチームが20チームなんで、まあ60人か。
うんうんうん、
この差何みたいな。
まあカウンターストライクとかでも32人とかでやったりとか。
もう一瞬ですよ、一瞬。
でも、まあ、5人とか6人とかでも、とりあえずゲーム始まってから、ほら、増えていくみたいな感じがあるじゃないですか。うん、
それありじゃないですか。
デッドバイデイライトってそういうわけにはいかんのやろね。
そう、一回始まったら、だからそれなんだ。あと、デッドバイデイライトって、
うん、
やって初めて知ったんですけど、
はい、
キャラでレベルがあるんですよ、あれ。
あるね、なんかちょっとふざけっぽい雰囲気ありますよね。
そうそうそう、
ポイント集めて進化させる。スキル
とかつけれるんですよ。
あれ、ややこしいですね。
だから、
うん、
憶測なんだけど、ちょっとやった感じで、
はい、
レベルに合わせてるんですよ、あれ。
ランクマッチか。
そうそうそうそうそうそうそう。
じゃあもう初心者隊いないみたいな。
だって何年前のゲームよみたいな。
まあ10年近く前じゃないかな、あれ。
でしょ、
うん、
今からやる人いるみたいな。
キッズ。っていうか
キッズってなったの？
アンロックしていったりとか、ほら、スキルを解放していったりとかって、かったるそうですよね。
そうそう。ああいうのが大ゲームだと思ったけど、実はめちゃくちゃあって。
そうそうそうそう成長要素。
キャラによって全然能力違うみたいな。
ね。
生存者は一定でいてほしくて、
はい。
その襲う側、はい、フレディとか選べるじゃないですか、はい、あれ、はい
うん。
スクリームのあの仮面のやつとか。
はい。
それはなんかちょっと多少能力変わってもいいんだけど。
まあ多少ね、ああいう有名キャラみたいな、ね。
それでも多少よ。
うん、うんうん。
ファンサービスぐらい。
ちょっと笑えるぐらいの能力差で。うん、
あの、ハッピー、
透明になるとかやめてくれ、みたいな。
そう。
ワープできますとか。やめろ。
求めてないからそういうのみたいな。
いや、わからんけどね。やったら、それが面白いのかもしれへんけど。
そんなっていろいろ考えるさ。
はい。
ノーマールームインヘル何年前のゲームで無料なのになんであんなに入ってくるのってなる。
あれもほら、差し当たって二人とかでも始めてもいいって感じやん。
なんなら一人でもいいし。
そうそうそう。んだったらその、ぼちぼち入ってくるっていう。
うんうんうんうん。
ああいうぬるさっていうか
で、そこ抜けてもいいしね。うんああ、ゴミしかいないわ、みたいな。
カウンターストライクのいいとこって、
うん。
お買い物システムとか、賞金とかあるけど、
はい。
別に引き継がないじゃないですかね。
はいはいはいはい。
数プレイやってたらすぐ、上位の武器とか買えるじゃないですか。
うん。
あれがいいですよね。あの、後腐れない感じが。
そうそうそうそう。あの、海外芸の特徴ですよね。強さは変わらんっていう。でも、スキンだけ変わるっていう。
でも、デッドバイデイライト。
そう。いや、でも、やったら、はい、やったら楽しいわけよ。
うん、うん、うん。
だから、マッチだけを、なんとかしてほしいっていう結論的には、
はい。
身内だけでやって、仲間内だけで。
はい。
で、レベル上げていくしかない。
あれ、レベル上げる条件って、結局。
あ、やったら結局レベル上がる。
ああ、別に誰とやるとか、
うん、関係ない関係ない。あの、ただただポイントとか手に入るから。
はあ、しかし、割と煩雑やね、あれ。
いや、面白いんですよ、めちゃくちゃ。
キ
ラーやったら全然捕まえられなくてイライラするし、生存者やったら速攻吊るされるし。
まだその実際のゲームにたどり着けてないから、なんとも言えないんですけど、
はいはいはい、
チュートラリアルやった限りの感想ね。
はい。
ちゅうか、疑問ね。
うん。
ゲートの前にずっといたらどうなるの？
ゲートって発電機全部直して
直した後にみんなが逃げるゲートがあるじゃないですか。
はい。
一生そこに殺人鬼が仁王立ちしてたらどうなるの？
いや、そうなんす
よ。え？そうなんですよ、じゃなくて。
うん。
一生ゲートに、だってゲートから逃げるのが最終目的やったらゲートにいやいいやんっていう
話。うん。思うでしょ？
思う。
やったらわかるわけよ。
ほう。
なんかね、殺人鬼の攻撃避けるやつとかいたよ。
はぁ、
あ。え、殺人鬼の攻撃
タッチダウンみたいな。
好きやるんですよ。
はい。
で、好きやるか、その好き、ゲートをちょっと開くみたいな。ゲートって、はい。ためなのよね。
はい。
ちょっとずつ溜めれるみたいな。
いや、そのゲートの開けるほら、扉自体も時間かかるじゃないですか。
かかる。
そこに、そこに殺人鬼仁王立ちだったら積むんじゃないの？
いや、積まんわけよ。
積まんの？
積まない。
え、それでも開けるやつがいんの？
いるいるいるいるいる。
どういうことや？
いや、マジで。
はい。
その俺も全然やってないから言えないんだけど。
はい。
思うじゃん、それ。
思う。だって、あそこに。
そうじゃないわけよ。
あそこに殺人鬼はいないの前提で。
結構やってる人に言われるし。
はい。
で、動画とか見てもそうじゃなかったりするわけよ。
え？あそこに仁王立ちしてっても開けるの？
うん。
なんかあんの？その、クラクラさせる技とか。
だからほら、俺らが波動勝利に一生はめられてるみたいなの。え、ガイルがソニックブームって飛んできたサマーソルトやるだけでいいじゃん、みたいな。
でも他に選択肢ないやん、みたいな。
うん、本当にないんだけど、ガイルに関しては。
はい。
はい。
で？え、で、じゃあ、仁王立ちは通用しないのね、実際のゲーム
は。通用しない、実際には。うん。てか、ゲートもね、なんか遠かったり、その、他のところにあったりするし。
とか、
うん。
発電機を全部回すのが条件なわけでしょ？
そう。
じゃあ、発電機の一箇所にずっと仁王立ちやったら一生直せないやんっていう。
直せない。でも、他の発電機全部直されるからね。
え、でも、最後の一つが直せへんかったら意味ないんでしょ？
だからね、その辺はにわかだから何にも言えないんだよね、俺。なんか条件があるはず。
あ、
何か、最後の一人になったら、
うんうん、
発電機直さなくてもいいっていうのは分かった。
あります、ありますね。ああ、ありますね、ありますね。あ、じゃあ、
あ
そこに仁王立ちして来るやつの一人でも殺してしまうと、また条件が変わるみたいな、そういう。
多分ね、なんかそんな俺らが思ってるような、穴抜けルートはもうやってるから、公式が。
ゲートで仁王立ちで、終わるゲームやったら、そんな流行ってない
わ。かもしれんけど。
常時接続5万人は行ってないですよね。
そう。それで常時接続5万人行ったら、
どん
まあまあ介護だからね。で行けやよ。
みんなが
って言われる。
みんなが門で虐殺されるだけのゲームが楽しくてしょうがないみたいな。
うん、そうそうそう。みんなゲート前で殺されて、吊るされたいなーって。まあまあやばいから。
まあなんか、やったら、ああ、こういうことねってのがあるんでしょ
う、
ね。
うん、そうそう、にわかだから俺も、だって、全然まだできてないから、実際始まらないからゲームが。
まあ、いやー、なんかやりたいですね、そうなってきた。
いやいや、だからやりましょう。だから、プロジェクトウィンターもそうなんですけど、
はい。
仲間内で、まずはやるべき。
ああ。
だって、この前、プロジェクトウィンター一人でやってたんですよ。ああ、三人くらいやったんかな？
ああ、三人でもできるんや。
三人、いや、できないんですよ、三人では。
ほう。
三人でディスコードでボイチャしながら、
はい。
俺が部屋建てるんでって初心者部屋って。
はいはいはい。
あ、でみんな入ってくださいって言って3人で入ったら、もうパンパンパンパンって入ってくるんですよ。うん、結構。
ああ、その、麻雀のあの知らん人混ぜてやろうみたいな。そう。
で、ああ、こんにちは、よろしくお願いします、みたいな。
はいはいはい。
で、8人集まって始まるんですけど、
うんうん、
あの、初心者部屋って書いてたんですよ、僕。
はい。
なのに、
はい。
速攻詰められて、
はい。
え、なんでこんな行動してるんですか、みたいな。
うん。
一緒に来てくださいよ、一人でも死んだら困るんですよ、みたいな。あ、はい、あの、最近やったばかりで、全然わからなくて、だから僕についてきてください、みたいに言われて、ひーって。
いや、でも、その、初心者部屋やけど、
うん、
初心者以外は入んなとは書いてないから、あの初心者が、初心者部屋で選ぶりたいやつも入りたいんじゃないの？
そう。まあまあ、まあまあパワハラがひどくて。
うんうんうん。
あの、ネットゲームってこうじゃなくちゃねえ、みたいな。
いや、てかネットゲームってハードル高いですよね、そうなって
ると。痺れたね。結局この人のおかげでクリアできた。うん
なんか会話せなあかんゲームってきつ厳しいですよね。
そう、なんで俺こんなに怒られないといけないのって思ったからね。
そんなよりもなんか、てっちゃぎーとか言って、はっはーっつって殴ってくるぐらいの方が。
おーんってお前人狼かーみたいに言ってる方が楽しいのに。浅かったな。まあまあ辛かったね。あの、詰められ方が結構ガチ勢みたいな。
でもその。
いや、あの、初心者であれですよねって。
その身内でやってたら身内同士はディスコードで連絡とか取り合えるからズルいくらでもできるんじゃないの？
いやいや、あの、一旦やりましょうってディスコードで話して、
うんうんうん、
あの、モテラジ雪山もあるじゃないですか。
はいはい。
ディスコードで。で、やりませんかって。ディスコードってほら、はい、ボイチャって一人がやって参加するしないは自由だから。
うんうんうん、
で、あの、スチームの部屋建てますとか、
はい、
あの、フレンドで誘いますって言ったら、スチームの方に切り替える。
まあ、ボイスチャットはオフに。
オフっていうか、ミュート？
ミュート。え、でも、ズルして連絡取り合ったりとか。
だから、それってもう、その、マージャンでも、ポーカーでも、
マージャンのあれか。
パチンコでも店長と繋がったら、ズルして勝てるし。
あの、マージャンの、合わせ打ちみたいな、ああいう。
そうそう。だって、マージャンのネット配信とかも、もうズルよね、うん、見たら。
だから勝手に連絡取り合ってるやつ。あ、まあでも、悪いやつは連絡取り合うから、それでいいのか。
そう。もうすでに取り合うから。
ああ。
悪い奴同士はトランシーバーで取り合えるんで。
ああ。
っていうのが、うん、あの、昨日かな？あの、梅ちゃんがチャリティーで。
ああ。
ビースト TV で、その、麻雀とか、UNO とか。
UNO?UNO。
UNO とか、お絵描きとか。
何や、お絵描きって。
あの、お絵描きの伝言ゲームがあるんですよ。
ああ、
最初に聞いた人がお絵描きして、好きな人が見てって。書いて最後の人が当てるみたいな。
え、それってネットゲームであるっていうこと？
あ、はい、そうです。
あ、その紙でやるんじゃなくてっていうこと？
うん、そう、ネットであるのよ。
あ、
これがめちゃくちゃ面白くて。
はいはいはいはいはい、はい。
っていうのがあって、最後はプロジェクトウィンターと。
はい。もうなんか今それが人気ゲームみたいになってますやん。
人気ゲームですよ。だって8000人ぐらい見てたからね。
お
ー。しかも、格ゲー4神が集まりましたから。
はい、はい。
梅抜き、サコ、ハイタニが、
うんうんうん
うん。で、抜き、黒人、
はい、
イタザン、
はい、
ケイスケ、
はい、
アール、
はい、
ドグラ、
はい、
もう、すごい面白かったです。あの、格ゲー勢だから、
うん、
トレモとか初めて、
うんうん、
なんか素振りの、
はい、
なんかもうすごいんですよ。面白かった。だから、
はい、
みんなでプロジェクトインターやりたいなって。
うん、
ブタオさんともやりたいなってずっと言ってるけど、
うんうん、
僕ブタオさんとスチームのゲームノーマルームインヘル以外やったことないんですよ。
ああ、そうですよね。
誘ったら飲んでるって言われて。
とか、モテラジの編集やったりとかね、あの、パソコンが急に、ね、やっぱりあの、でっかいビデオカードを無理やり押し込んだから、ちょっと体調悪くなっちゃったんでしょうね。
だからフリーザーでしょ、100% になったから。
なんかあの、警告音出しながら立ち上がらなくなったりとか、
うんうんうん、
で、今結局、パソコンの筐体寝てますからね。ちょっと体調悪くな
って。いらないんじゃないのケース。
ケース、真横にして使ってる、今。なんか真横にせんかったら。
なんか上にモニター乗せそうだね。
そうそう。あ、昔のパソコンって感じがしますよね。横にして。
そう。上に乗せてたよね、昔のパソコンって。
今だから DVD ドライブ使えない状態ですよね、横やから。
うん。え、あのさ、
はい、
Mac のさ、
はい、
iMac ってあったじゃん、なんか蛍光色のやつ。
え、ああいう
の？一体型のやつ、一体型のやつ。デスクトップ
と。あの、一番最初に流行ったの、スケルトンな感じの。
そう、スケルトンのやつ。
はいはい。
あの時って Windows 何？
Windows 98。
あ、結構派遣だな、Windows。
あ、98じゃない、2000。
おー。
うんうんうん、2000、2000、2000。
iMac なんであんな流行ったの？見た目？
安かった。
あ、安かったんだ。
うん、うん、うん、うん。それまで、マッキントッシュって、こう、信者がね、100万ぐらい出しても惜しくないみたいなこと言い出して買う、キチガイパソコンやったわけじゃないですか。
なんかセカっぽいね。
か、その、なんちゅうの？ DTP とか、デザイナーが、業務でやっぱ Mac じゃないとねとかって言いながら。
本当に Mac じゃないとダメなの？
その Mac じゃないと仕事に使うためのフォントがないんだよみたいなこと言う。
ああ。
後に Windows とかでももちろん出るんですけど。
はい。
まあ何しかその、イラストレーターだの、Photoshop だの、いろんなソフトプラス、
うん、
フォントがさあとかっていう。
あ、フォント問題ね。
その時今ほどそのフォントっていうのが一般的じゃなくて、本当にプロしか。うん、プロが用意して使うみたいなことあって、あとメモリーとかいろいろあったんでしょうね。まあ何しかそのマッキントッシュじゃないと都合が悪いみたいなことがいっぱいあったけど、後に Windows とかでも問題なくなってったりはするんですけど、うん、その時はそういう嫌気な人が使うパソコンではあったんですけど、うん、そのせいでシェアが 10% とかそういうレベルやったわけじゃないですか。
だから解雇されたの？ジョブさんは。
ジョブさんはその時は、解雇されてた時かな。
ああ。
でもその前からジョブさんっていうのはそういうパソコンばっかり使ってみんなから、その信者から熱狂的に言われたけど、
うん、
はぶられてて、しかも解雇までされたわけじゃないですか、失敗し続けて。
はい。は
い、で、ジョブさんが帰ってきた時に、その、やっぱ同じように、こう、夢みたいなパソコンを語り出したんですけど、
うん。
iMac は、もうその時そのジョブさんの妄想を安く作れる時代になってたんですよね。
ああ、あれ現実味が増したと。
うん、うん、うん、うん。で、その、iMac って何がすごいかっていうと、モニターと一体じゃないですか。
一体だったよね。
あれ一つ買えばなんか、ひとしきり揃えてる感じやん。
うん。見た目もなんかいいしね。
で、モデムとかも別に買わなくても、
うん、
そのまま、モジュラーさせば、モジュラーケーブルさせば、インターネットできるみたいな無理やったはずなんですよ。i っていうのはインターネットの i でもあるんだみたいな。
あ、そうなんだ。
うん。だから今までのマッキントッシュとは違うっていう、ネット用に作られてるみたいな。
ああ。オタク用じゃないんだぞ、みたいな。
家電のように使えるっていう、オールインワンな。
なんかそれ闇言葉に聞こえるんだけど、家電のように使えるっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
なんかゲーム機で一時期あったよね、家電のように使えるゲーム。
そうそうそうそうそう。20万。
ゲーム機じゃないって家電だ、みたいな。
20万かからんみたいなね。
あ、結構価格破壊だね。
もう安いモデルやったら14、5万で買えたはずなんですよ。確か。
あのパーソナルコンピューターが？
うん、うん。でも、Windows とかって、やっぱり、モニターとか買っていくと、なんだかんで高いんですよね。
うん、うん、うん。
安く、当時安くなってて、もちろんめっちゃ安いモデルもあるんですけど、
はい。
自作で組み立てて最低限。いや、でも、それでもあの時は本体だけで10万以内で作れたら安いとかって言ってたのね。
ああ、マジか。
で、Windows 自体もほらみんなコピってたけど、
うん。
Windows 98と Windows 2000とか、
うん。
基本的にほんまに買おうと思ったら結構するじゃないですか。
しますね。
じゃあやっぱり10万ぐらいは見とかんとダメやったんですよね、本体だけでね。で、はいはい、モニター買って、
モニターって CTR のブラウン管。
そうそうそうそう、当時。それも、当時もそんな安くなかったはずやしね、モニターも。
うん。
モニター買ってない
のかい。めっちゃ重いよね。
重い。
思い出すわ、あの重さ。
で、モデムはどうするだの、こう、LANカード買うかどうかみたいなね。
あー、サウンドカードと入れるとか。
サウンドカード入れるか入れへんかみたいな。だからもうそういう、もうオタっぽい選択肢がすごいいるじゃないですか。Windows PC 買おうとかって思ったら、はい、じゃああの時iMac 1台買っとけばインターネットはとりあえずできるよみたいなんで、ノートパソコンみたいな手軽さがあったんで、
はい、
あれは爆発的にヒットしたんやと思いますね。もう何しか安かった、安かった、安かった。
うん、
安さ正義ですよ。
なんかね、iMac の、
はい、
次の、なんか、丸い、まんじゅうみたいなやつに棒が生えて、そこにモニター上がったやつあったじゃないですか。
ありましたね。
クイクイ動かせるやつ。
はい、はい、はいはいはい。
あれがめちゃくちゃ欲しくて。
あの、第何世代 iMac ですよね。
なんか、丸いドームみたいなのに、うんうん、モニターアームみたいなのが生えて。
うん、
あれがね、かっこよかった。
うん
で、あれ欲しかった。あの時に、ちょうど、大阪に行ってたんですよ、はい、うん、僕家でして。
で、みんな忘れてると思うけど、
うん、
あの時代、その Windows では、
うん。
バイオっていうやつが流行ってたんですよね。
バイオ。
ソニーのバイオっていう。
はいはいはいはいはい。
今でもあるのかどうかは知らないけど、
うん。
それちょっとあの、ね、マッキントッシュみ、iMac 的なコンセプトを追求してましたよね。ちょっとデザインが、
ああ、
紫色とかしてて可愛い
みたい。してた、紫色、
うん。
だって最終的にバイオ後ろポケットに入るみたいなこと言ってたよね。
何やそれ。
なんかちっちゃいノートパソコンみたいな。
後ろポケットにノートパソコン。
なんか入るみたいな、そういう CM みたいな気がするな。
うん、
いや、あのね、Mac はね、めちゃくちゃかっこよかった。あのドーム型の、ドームで棒が生えてモニターみたいな。
はい。はい、ね、
結局買えなかったな。
でもなんかそのマッキントッシュというか何 iMac 的なあのシリーズって大体伝統的にモニターと何かしら一体化してますよね。
うん。うん、でその後にも Mac って出るじゃん、いっぱい。
出ますね。はい。
でモニター、でっかいモニター一体型に対する、
うんうんうんうん、
あの網戸みたいな網戸みたいなタワー型パソコンもあるじゃん。
はい。うんうん。
何が違うのみたいな、もう全然わからんからパソコンのこと。はい、
うん、僕もよくわからないですけど、その第何世代とかっていうやつです、
ね。そう網戸みたいな。
で最終的にまあ今もそのデスクトップ系のでかいのはあんのかな。でも今も中心になってんのってタブレットかあの MacBook Air。
いやみたいな。
結局あれも、
プロみたいな。
一体型の思想をずっと、って言ったノートになるのは当然ちゃ当然っていうか、前からノートはあったでしょうけど、
はい。
そのノートが主力になるっていくっていうのは、まあわかりますよね、うん。そのカスタマイズ性みたいなのを極力嫌いますもんね、アップル社って。
そうね。あの、Mac にいらないってなるもんね、そういう。
あの、
他のパーツはいらない。
そう。もう、オールインワンなんだ、みたいな。
純正なんだって。
こっちがちゃんと理想的な形にしてるんだから、あれこれあれこれ、おやじさんそんなんいられへんよって、選ばすなよみたいなやつですよね。
インターネットさせてくれよ
って。そう、パソコンつったらパソコン出してくれよって。あ、じゃあだから新さん向けですよね。
あ、逆に。
アップルって。
あ、じゃああの、パソコン欲しいなーっていう人には、
うんうん、
あの、パチンコやめたらって言わないで。
はい。
あの、iMac。
そう。
うちは iMac じゃない ?MacBook
Pro。今さら
iMac とか。
MacBook Pro とか。MacBook Pro とか、あの、iPad Pro にキーボード、純正のキーボードつけたらって。
うん。ていうか、退屈
しちゃうよって。あ、そう。そうそう。iPhone とか、そのタブレットの良さ、タブレットとかね、そういうものの良さって、僕が今言ってるみたいに、
うん、
ビデオカード入らないんすよ、みたいな、そういう。
入れないで。
あの、変に光るとか、内部で。
光らせたいよ。
とか、あの、電源何ワットがいいんすかね、みたいな。
うん。
そんなゴミ電源使ってるの、プークスクスって小学生までだよね、みたいな。そういう悩みからは解放されてるわけじゃないですか。
Mac はね。
Mac もそうやし、タブレット PC もスマホも。
うん。
言うと、その一台でいいっていう。スピーカーすらついてないからね、あの、自分でパソコン組もうと思ったら。
やばいな。
ビープ音しかしないじゃないですか。ビープ
。確かに。
その、いくらどんなすごいゲームが動いてても、うん、スピーカーつながんかったら、ただ動いてるだけですからね。
じゃあ、Mac って偉いな。
てっちゃんもその、モニターの前にスピーカーとか繋いじゃってるでしょ？
繋いじゃってる。
で、まあ、最近はもうちょいだけ進化して。
うん。
もうちょっとだけね。液晶のモニターとかに、
うん。
スピーカーがついてまして、内蔵のしょぼいスピーカーが。
うん、はい、はい
はい。HDMI とかっていうものになったんで、
はい。
音声情報も行ったりしますよね。
ああ、音声情報まで。
あの、HDMI って映像と音声との情報が統合されてますよね、一本のケーブルに。
なるほど。
だからあの、ほら、プレステ4とかって普通に音鳴りません。
うんうん。
一本で接続してるだけやのに。で、パソコンも同様じゃないですか、今。
はい、はい。
HDMI で繋いだら音が鳴ることもあるじゃないですか。
うん。
そのモニターのスピーカーを通して。音にこだわらなければこれでまあ一応、タブレット PC ぐらいの、ね、なパフォーマンスを発揮するっていう。だから何でもこう、自分で接続せなあかんものっていうのは消えていくんですよ。消えていく方が正解。
正解？
いや、だから昔のパソコン思い出してくださいって。
俺は Windows ME しか知らないんだけど。昔のパソコン、俺が初めて買ったのは FMV の30万くらいする Windows ME なんだけど。
基板にコンデンサーをハンダ付けしてくださいみたいなところから始まったじゃないですか。
いや、だから古すぎるでしょ、それ。もう少し寄せて俺に、まあ、Windows ME とか98なんして。
いや、その Windows 98とかにしてもね、
うん、
そのネットをやりましょうって言ったらランカード。
俺2チャンネルのスレッドをフロッピーディスクにコピーしてたからね。
はい。
あの大学で、はい、あのネット室みたいなのあるじゃないですか、パソコン室。
うんうんうん、
で、おうちネット繋いでないから。だからフロッピーに2チャンネルのスレッドとか、
うんうんうん、
あと、当時、モーニング娘。の小説とか流行ってたんですよ。
はいはいはい。SS とか。
SS、SS。だからそれを全部、フロッピーディスクにしこしこ
。はい。
コピーして入れて、お家でグーって言いながら。はい、
それがフロッピーディスクが多分 1.44 メガバイトとかのやつやと思うんですけど。
はい。
だからもう、およそ1メガに毛が生えたようなもんですよね。
はい。
メガバイトですよ。
モンスターよね。
それが何年前ですか、彼これ。
いや、20年前とかじゃんじゃない？
でもそのたった20年で、今、このラジオを録音してる SD カード、クソ安い SD カードなんですけど、
はい、
32GB あるんですよ。
怖い。フロッピー3200枚。もっと ?3 万2千とか。あ、でもね、俺らには心強い MO ディスクがあったから。
そん時ってハードディスクって1ギガとかでしたよね。
そう。うん、だって、CD、バンドルだっけ？
はい。
ヤクとか言ってたさ、当時めちゃくちゃ、なんか、2日に4回ぐらいヤクとか言ってなかった。
怖い時代やね。4回ぐらい。
怖い。
日に4回ぐらいヤク
って。いろいろヤクって。うん、もう、一切言わんもんね。
うんうんうんうんうん。あの CDR とかね。
CDR のとこいらんもんね、パソコン。
DVDR とかね。
いらんもんね。
だから今僕のパソコン寝てるって言ったじゃないですか。
うん。
だから DVDR のトレー出しても、
うん。
寝てるから縦に出てくるんで、
うん。
DVD 置けないですからね。でも置けないからって、だから何って感じですもんね。使わないし。
自分だけが考えた、俺だけの最強オリジナルアルバム CD 作ってたじゃん。
そっか、その、オーディオ CD も焼いてましたもんね。
そう、焼いてた。最強 CD って CD プレイヤーだったから。
あの、ウェーブファイルとこう並べ替えて。
そうそうそう。で、それを焼いて。
ベスト版みたいなやつ、ね、
で、コンポに入れて、はい、MD に移すみたいな。
むちゃくちゃまどろっこしいですね。
いや、でもやってたでしょ。最強の CD。あの、焼いてとかって頼まれなかった。
頼まれたし、
うん、
僕なんやったらその最強カセットテープも作ってましたから、世代的に。
作るよね。世代的には作るよね。
カセットテープの時代って短かった
な。カセットテープのいいとこは自転車で音飛びしないんだよね、とか。
いや
CD プレイヤー音飛びするからさ、とか。
あの、CDR を読む、MP3 プレイヤーっていうのがあって。
あった。
あのもうそこまでしてるんやったらなぜその時あのメモリーっていう発想がなかったんだって言われたら、
うん、
なんで CDR なんだって音飛びするだろうって言うかもしれないけど、
はい、
それは発想がその時代の人たちが弱かったわけじゃなく
なくて CDR のそのバンドルだっけあのタワー、
ああスピンドルね。
スピンドル。
50枚入りとか
の、ね。あれが何枚入りでどこが安いみたいな、なんか相場みたいになってなかった金みたいな。
はい、なってましたよ。あの太陽誘電の。
そうそうそう、懐かしい。めちゃくちゃ懐かしい。
今や太陽油田はもう作ってませんけどね、ディスク類は。一切。
悲しいよ。懐かしい。もう何十年ぶりに聞いたかな、その話。
もうとにかく、太陽油田が頂点にあって、
うん。
太陽油田に対してどれだけ我慢できるかみたいなね。あの、ノーブランドのディスクを買って。あー、これ太陽油田やったら1800円やけど、まあ、980円で使えたらいいかみたいな。
うん。
何も書いてないやつ。
そうなんだよな。
やっぱりね、あの、5、6枚焼き飯するわけですよ。
うん。
その安いの買うと。書けねえみたいな。まあでも安かったからしょうがないかみたいな。
わかる。わかる。懐かしすぎる。
うん。
これ聞いてる人たちもみんな、
はい。
豚尾さんと同い年か、俺と同い年か、下か上ぐらいだと思うんだよね。
もうあらゆる世代含みましたね、今の一瞬で。
いや、絶対その道通ってきた人なのよ。オリジナル CD 作ったり、
うん、
カセット作ったり。なんなら、あの、カセットテープでプログラミングとかやってた人世代も聞いてると思うのよ。
僕、カセットテープで P がとかやってましたよ。
だからね、
はい。
懐かしいって、もう、だから、進歩やばい技術の。
タク、中島さんが
MP3 プレイヤーとかやばいもんな。
MP3 プレイヤーもね、だからあの、iPod 出るまではいろんな会社がしのぎを削って、さっき言ったみたいに CDR を読むっていう珍品まであったわけじゃないですか。う
ん、てか CDR 信者よ。
うん、
もう DVDR が焼けるって言ったら、
うん、
ちょっとした権力者ですよね、街の。
まあ、DVDR 4.7 ギガとかですか？
4.7 ギガってモンスターでしょ？俺、めちゃくちゃエロ動画焼いてたからね。
いやー、この、ね、MO っていうやつも640ギガとかあったわけですよ、1枚で。
怖っ。
だから、フロッピーディスク600枚近く分の容量があるから、これあったらもう一生使えるぐらい思ってましたからね。
一生使えるよ。
600なんてゴミじゃないですか。メガよ。
いや、だからその時、はい、それ以上なると、
はい、
あの、インターネットのファイル共有って概念が生まれてくるから、どんどん。
もうどんどんあの、世の中がオンライン化していくわけじゃないですか。
そう、オンライン化していくじゃん。
で、なんか一生懸命そういう、今で言う、その、ね、何年か前に流行った漫画村的なサイトってあるでしょ？
はい。
最初、ああいうサイトの意味が分からなかったですからね、しばらく。その、時代についていけてない時代は。
ああ。
言うたらどうやってダウンロードするのみたいな。だからそのサイト上で見たらいいやんっていう発想にたどり着くのには、ちょっとやっぱり、その前の時代を生きてた人っていうのは、
うん。
頭の切り替える時間が欲しかったんですよ。
まずダウンロードでしょ
って。そうそうそうそうそうそう。
で、パスワードはって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。自分のローカルのハードディスクに入れてかないと。
アップロードとかさ。
はい。
アップロードとかってさ。
はい。
俺今今年っていうか、ここ5年くらいで初めて行ったかもしれん。
ああ。
あったよね。アップロード、アップロード。
ありましたね。いや、でもアップロードは今でも。あれですよ、モテラジの、なんちゅう、データ販売するときには使ってますけどね。あの、
今何？
え、データ便みたいなやつ。
はぁ。
あの、無制限、大容量アップロードは、アップロードみたいな使ってますよ。あれ、便利は便利ですよね、今でも。
なるほど。
うん。で、パスワード設定して送るわけですよね。
はいはいはい。懐かしいな、アップロードでも、画像とかね。
うんうん。
だから、そのインターネットちょっとおじさんみたいな。そこまで昔じゃないんだけど、いや、昔なんだけど。
でも今でもなんかそういう、ほら、違法ファイル、
ジップ的な、
ジップ的なやつやり取りするときって、そのアップローダーみたいな、海外のよくわからんアップローダーみたいなやつからダウンロードするみたいなやつありません？
いや、やり取りしないから、まず。
そう、しないんだけど、あの、なんか、何分後に、ダウンロード始まりますみたいな。
ああ、わかるわかるわかるわかる。
ねえ、あれって、なかなか絶滅しない、なあって。
しないなあ。根強いね。
もうそれこそ、あの、ほら、マルチアーケードエミュレーターってあるじゃないですか、豆って。
うんうん、
あれのロムファイルとかダウンロードするようなとこって、
うん、
何分後にみたいなやつじゃないですか。
はいはいはい。
これ、ザッツイメーションとかね、ザッツ CDR とかね、対応言
う。うん。RW とか懐かしいね。
そう、RW って流行らなかったですよね。
読み書きできたからね、何回も。
その、読み書きできるからって、
うん、
最初ほら、わあ、これが、MO と一緒ですよ。
もう最強じゃん、読み書きできる。
最強やん、これ一枚あったらいいやって思ったけど、よく考えたら安い R で一回きりでいいやんっていう。ね、書き換えたくなかったですもんね、別に。
いや、でも書き換えるって魅力があったじゃん。
あったから買ったよ。買ったっていうか、
うん、もう買った、俺も買った。
RW、ドライバー勝手に RW になってましたやん。勝手に対応、はい、その時代、その時代で。じゃあ、うん、1、2枚買っとけば、
うん、
一生使い回しできるやんとかと思ったけど、
うん、
あまりのめんどくささに使わなくなりましたよね。
な、そうよね。
一旦慣れってなんかさらにしてみたいな感じでしたよね。
うん。
で、追加で書き込むモードと、上から書き込むモードと、なんかもうその選ぶ時点で、思ってたのと違うみたいな。
だ、使わなくなるんだよな。
つまんなかった、あれは。だから流行らなかったのも当然やし、例えば10回使ったっていうか、その、RW にして一回書き込んだやつを消す時点で、
うん。
なんか違うって思った。だって、保存したくて焼いてたわけじゃないですか、今までって。うん、消すんやったら意味ないもんね。
確かにね。
それやったらハードディスクで良くないっていう。
ハードディスクはいっぱいいっぱいだから。
うん、
MX のポエムの交換で。
ポエムの交換。
あと、夕飯とか、今日の献立とかね。
MD に深夜ラジオ。っていうか、モテラジオは何や。ウィン MX じゃなくて、ウィニーか。
ウィニー？
ウィニーで共有してましたよ、当時。
やばいな。
だから、むっちゃ合法ですよね。
うん、言ってよ、俺落としたよ、じゃあ。
合法タグみたいなのつけて。
だって、俺とブタさんが会ってる時は MX もないよね。
なか、いや、あった、あるある、MX
はあった、あった。あの時はもう。
ウィニーもあったんじゃないの？
いや、ウィニーはまだなかったんじゃない？
でも MX はほんとね、めんどくさくて。
めんどくさいよな。まず交渉から始まるし
ね。あんなもんやってられるかと思って、チラチラっていじっただけで。
う
ん、
ま、今日はコロッケ食べるって言ってるのね。
うん。ウィニーは衝撃でしたよ、ほんとに。
あの時って雑誌も強かったよね。
雑誌
雑誌にフリーソフトとかいっぱい入ってなかった。
はいはいはいはいはい、CD にね。
そうそうそう、あれがね、実は楽しみで。
はい。
なんか一時期ハマったゲームとかあったわけよ。
はいはい。
めっちゃやり込んでしまったな、みたいな。
でもその、ほら。
ちょっとエッチエッチなやつもあったりさ。
なんかね、例えば、ディアブロとかの、体験版みたいなやつが入ってるわけですよ。
うん、はいはいはい。
その CD に。
うん、
で、そんなもん今やったら落とせよっていう話やねんけど。
うん。
なんか、1ギガとか超えるようなやつって、当時の回線では落としづらかったんですよ。
うん。
言ったら、テレ放題とかの時代ですよ。
はい。
だから CD って、貴重やったんですよね。
もう回線で首吊るしかない時代ですよね。
うん。というか、さっきその、デッドバイデイライトで話題にしたダイレクト X のバージョン11だの12だの言ってましたやんか。
はい。
当時そのダイレクト X 自体を、回線で落とせなかったんですよ。
やばいな。
時間かかりすぎて。
うん。
だからみんなダイレクト X 欲しさに、
うん。
雑誌買ったりしてた。
だからあの時ね、そのネット雑誌ってすごい輝いてた。
うん。うわ。
本当に。めちゃくちゃなんか、ウキウキしてたもん。
イズサーさんが
はい。
ICQ って。
ICQ？
はい。
どういう意味ですか？
昔 ICQ っていうアプリが流行ってて、
はい。
今で言う LINE とか Skype なんですけど、
はい。
お互いのパソコンに ICQ 入れてるじゃないですか。
はい。
LINE みたいにチャットができるんですよ。ポッポーとかって言って。
うん、紙じゃん。
うん、うん。だから
紙ソフト。
一緒になんかのオンラインゲームっていうか、まあ、当時せいぜい、トンプーソーとかそれぐらいやったんですけど。
あ、待って、ICQ、今、なんか急に思い出した。
思い出してきた。花みたいな、このアイコンの。
わかるわかるわかる。鳥肌立ってる、今。
右下に入ってたでしょ？
わかるわかるわかる。
ポッポ
ッ。俺、エージェンオブエンパイア2やったもん、それって。友達と。
あったでしょ ?ICQ。みんなの作法やったでしょ ?ICQ 入れるっていう。
作法。
当時あれよ。お互いの携帯にメールを送り合うっていうことすらなかった時代やから、
うん、
ICQ にログインしたら、あいつになんかメッセージをくれるみたいな。
だ
今の LINE 以下の機能をパソコンで再現したのが嬉しかったんですよ。
うん。
うん、本当にみんなその、ねえ、今なんて。
待って待って待って待って。
はい。
ICQ、アップルストアにあるぞ。
え？え？
ICQ ニューメッセンジャーって
。スマホに ICQ 入れれんの？
入れれるよ。
で、どうなんのそれ。
多分、LINE みたいに使えるんじゃない？あるぞ、まだ。
そうでしょ。絶滅してなかったの。
してない。
はぁ？
あ、おーって。
え、マジか。あ、ほんまや、ニューって何や、そのニュージェネ。え、キャラクター一緒？
みんな入れるか？
入れるこれ。
夏。え、俺本当にこれかな？これでやったのかな？
あ、でも、アイコンはそのカラフルさなく緑一色になってるけど、こんな形でしたよね。
うん。
え、これって、どういうメリットが？
いや、だから LINE。
いや、だから、LINE なんか使ってられるかみたいな人が、うん、メッセージといえば ICQ だろうがみたいな。
そうそうそう、ICQ 王子がずっと。
怖いな。ああ、雑誌に海賊版のソフト詰め合わせがついてたような。まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ。当時雑誌といえば。ま
あそれはね、セフセフなのか、アウアウなのか。セウトとかアウフとかって言ってたもんね。
DMM が雑誌に HHCD つけて250円とかで売ってた時代。
ああ、もう、HH だよな。わかるわ。
ああ、これ矢島さんが Windows 100% とか呼んでましたねって。あったな。Windows
100%。あったな。ネットランナーとかさ。
あとなんかね。いや、まあ、
まだ雑誌が強かった気がする、なんか。
だって、モテラジムもその、ネットランナーっていう雑誌に紹介されてアクセス伸びたりとかしてましたからね。
すごいさ。
だからその、雑誌
紹介。じゃあなんでポッドキャストアワード圏外なの？
雑誌が弱いから。サイが、ケイイチローさん、キョウイチローさん、ヤフーメッセンジャーって。
夏、俺 MSN メッセンジャーだった。
ああ、これね、ヤフー、どうその、LINE とかが、スカイプに統一されたりとか、LINE でスマホで LINE とかっていうのが出るまでは、メッセンジャー文化っていうのがしばらく。
ありました。っていうか、当時はモータチャットやっててずっと、
うんうん。
モータチャットしながらメッセンジャーで悪口言うみたいなのがめっちゃ流行ってる。てかみんなやってたでしょ。裏ではメッセンジャーでめっちゃボロクソ言うみたいな。
ボロクソ。その、身内だけでね。
そうそうそうそう。
だからあれですね、さっき言ってたディスコードだけで連絡取り合って悪さするみたいな。
そうそうそうそう。はあ、ちょっと懐かしいな、こんばんは、とか、こんにちは、とか言って、誰かいますか。もうチャットやりたさにデカフェ行ってたし、ずっと。
ああ、いや、だからその、ほら、スマホみたいなんで気楽に、みんなのが窓口があるみたいな、メッセージの窓口があるみたいな、今の時代って、使い始めると当たり前になっちゃうんですけど、
うん、
当時はまずパソコンの前に座らなければ始まらなかったんですよ、そういうのって。
うん。いや、だってさ、当時さ、
うん、
毎日2、30人と遊んでたのよ、公園で。
はい。
普通にリアル友達と。いや、本当にそれぐらいいたのよ、毎日。
はい。
本当にみんなで集まってサッカーとかしたり、食べたり、酒飲んだり。
うん。
もう20歳前後。
うん。
超楽しかったのに、
うん。
もうチャットにハマったら、
うん。
チャット優先だからね。
うんうんうん。
え、てっちゃんはって言ったら、あ、インターネットでパソコンしてる時代よって、逆なんだけど。
うんうん。
で、みんなそんな世界よ。で、その大学とかが終わったら、
はい。
その9時とか10時ぐらいに閉まるんかな。
うん。
パソコン教室が。
うん。
で、閉まって公園に行ってみんなで遊ぶ。え、チャットしてたら死に楽しい、みたいな。
うんうんうん、
いや、オタクか、みたいな。だから、リアルの友達を差し終えてさえチャットにはまるっていうぐらいの魅力？
まあだからそのあたりが、リアルをインターネットが超えた転換期やったんじゃないの？
うん。
でもまあ僕その前に、何ですかね、パソコン通信とかの時代で、
うん。
もはやリアルを超越してた感もありましたけどね。
桃井春子とかだったもんね。
桃井春子。いや、パソコン通信とか、僕、高校生やったかな、あれやったのって。
うん。
最初に。今。
パソコン通信ってやったことないんだけど。
はい。
ソフトなの？それとも、サイトなの？
ただのデータ。
ただのデータ？
そのただのデータが掲示板の形してたりとかいろいろ、こう、ブラウザーという概念がほぼなかったんで。
あ、はいはいはいはい。
ただ、通信ソフトって言って、その、データをある程度整形してくれるソフトはあったんですけど、
うん。
画像のやり取りっていうのがほぼなかったんですよ。
はい。
だから、その、今でいうホームページ的なところに、ウェブページにみんな集まるんですけど、掲示板とかのところに。
はいはいはい、はい。
で、画像のやり取りするときは圧縮ファイルにしたやつを、
うん。
こんな絵を描きましたとか言って送って、こっちで展開して、あー、これなかなかうまい絵ですね、みたいな、その、画面上では見れないっていう。自分のパソコンで勝手に見てっていう感じやった。
へ、うん、面白いな。
だから、ほぼ掲示板中心。
これ聞いてる OG。の、8割は多分やってたんだろうね、みんな。
え、
何歳ぐらいが全盛期なの？パソコン通信はよく聞くけど。
だから、スト2から、サードの時にはもうなかったはずやから、だから Windows 95ぐらいには廃れてたんで。
はい。
だスパ 2X まで。
相当古い。俺、小学低学年だよ。
ギリそのパソコン通信の人たちのオフ会で、
はい。
KOF95 やったんで。
ああ、てかまだもうオフ会があったんだね。
もちろん。
もちろん。
そのパソコン通信の人らでコミケ行ったりとかしてたからね。
ああ、暑いな。
有明とか行ってましたもんね。
ジュフってたのみんなで。
ジュフってた。で、KOF95 やってたんで、
うん、
95年まではパソコン通信まだ熱心にやってたはず。
へえ。
そこで、その、なんか、攻略とか聞いてたから。
うん。
まあ、それまでは、もうその、パソコン通信で見知らぬ人に攻略消える時点で、ものすごい前進ですよね。
すごいよね。
はい。チャットめちゃくちゃ、ICQ 聞いたことないって力屋さんが言う力屋さんがね、なんか若い方なのかもしれないですね、ICQ とかは。Windows 2000以降の方かもしれないですね。XP かもしれない。ME は扱ってるのてっちゃんだけ。
なんでその ME、ME ダメ扱いするの悲しいよ、俺は。
え、じゃあ結構良かったの、ME って。
え、もう最悪。いいところ一個もないでしょ、あれ。魔界でしょあれ。
ミレニアムエディション。
そう。
うん。あの、Windows 98セカンドエディション、派も言いましたよね。
セカンドエディション派とかって怖くない？
うん。いたんすよ。あの、Windows 2000が出ても、Windows 98セカンドエディションが至高だからって。
はぁ。
うん。しがみついてる。あの、旧、Windows 9X っていうバージョンにしがみついてる。
NT とか。
NT がだから2000なんですよね。2000の前バージョンなんですよね。
なるほど。
NT、NT の新バージョンが2000やったんですよね。それまで90、うんうん、95とか98とか98セカンドエディションとかみんな使ってたわけじゃないですか。
はい。
だからその NT をバカにしてたんですよ、みんな。だから2000なんか使ってられるかみたいなこと言ってたんですよ、ね。あれは NT が厚化粧しただけの白物だぞみたいな。
その時 Mac 派はなんて言ってたの？
え、SM ドスだよ、みたいなこと。
ド M なの？フォントがね。
うん、うん、うん。
うん、フォントが。
うん、うん。ああ。
懐かしい。いや、もう今日はね、懐かしい。役とか言ったのも久しぶりだし。
役。
フロッピーディスクでモーニング娘。の世界の小説を落としまくったし。
はい。
ニチャのスレッドも落としまくったし。あの時ね、モームスの板が狼とか羊とか。
あ、はいはい、
多かったね。っていうか、一番書き込み多かったんじゃない？もう。
多かった。というか、モーニング娘。の書き込みが、他の板まで侵食していって、
うん。
むちゃくちゃ迷惑されてた。だからもう多分どうしようもない奴らみたいな。
どうしようもないよ。
で、その後、まあどうなったのかな？ AKB がどうしようもないってなってたのかな？
いや、もう AKB の時代はツイッターじゃない？
そうそうそう。もう、その2チャンネルは廃れてってたけど。
うん。
だってその、モーニング娘。たちを隔離するために、うん、羊とか狼とかで出てきたわけでしょ？
鳩とかね。
鳩と、うん、そうそうそう、鳩とかね。
3つあったんだよ、板が。意味わからんよね。
で、ナッチ嵐とか出てくるわけでしょ？
そう、ナッチ嵐。
もう僕が見てるあの、三国戦、三国志戦国板みたいなところまで、の、出しゃばってきて。
なんで見てんだろ、三国志。もう終わったから、三国志。
ねえ。とか映画板とか、そういうとこまで出しゃばってきて。
で、漫画板でも。
ナッチが。
そう。
ダベサみたいなこと言い出すっていう。
ダベサって顔文字で。
うん。
懐かしい。
トミジーがモーターチャットと聞いて飛んできましたって聞いてから来れんでしょ。
だからそのっぽいよね、2ちゃんの書き込みっぽいよ。
ウィキペディアに ICQ のバージョン7では Facebook チャットや Twitter への投稿などがって記述があるな。どういうことよこれ。
じゃあ ICQ のバージョン7では Facebook チャットとか Twitter に投稿できるんじゃない？リンクしてるみたいな。
その、
Twitter に投稿しますかみたいなボタンがあるんじゃない？
ICQ から投稿、もうどんだけ ICQ に取られてんのよ。
いや、もう俺入れたからね、ICQ。
みんなチャットでエチエチなやりとりは一回はしてる説。まあね、チャットで思わぬ出会いとかもありましたもんね、当時。
チャイチとか、あとは、ヤフーの ADSL の、
はい、
あの、電話かけ放題とかあった。
ADS、
IP 電話みたいなやつ。
はいはいはいはい。なんか
あった。あれでめっちゃ電話してたな、俺昔。
ありましたね。
当時、うん、ギャルがいるサイトに行ってて、俺。
はい。
ギャルバって言うんだけど。
はい。
で、めっちゃギャルと仲良かった。
はい。うん、
実際に会ったことあるし、ギャルと、
うんうんうんうん。
ギャルの家族と飯とかまで食ったぐらい仲良くて。
うんうんうんうん、
その時とか電話とかしてて。
はい、
だから、ギャル好きだな。
はぁ、はぁ。まあ僕も怪しいけど、一応入れて。
今日はそんなに好きじゃないんだけど。
一応入れと、行ってみますわ。
うん、とりあえず入れてみよう。
ゆっくりなんかいじってみて、何ができるのか。
ゆっくりしていくしかないよね。
いやー、2020年に ICQ 入れるとは思わなかった。
お前よ、誰も思わんよ。で、これ聞いてる人みんな入れてるよ、きっと。あったなーって。今の派遣取る可能性があるからね。
ICQ から Twitter 投稿するようになったらどうしよう。
Twitter に出るんじゃない？ICQ が投稿されてますみたいなのが、おじさんってなる。おじさんとかがもう老人よ。
あなたもついに始めましたねみたいなこと言われたらどうしよう。
ウェルカムトゥーって。ウェルカムトゥー ICQ って言われたらどうする、うん、?ICQ ってハッシュタグとかあるかもよ。
これ、サイが京一郎さん。チュンリのエロ画像1枚表示するのに2分ぐらいかかってた。って言うけど、
うん、
もうパソコン通信の時代30分とかでしたからね。
病気でしょ、30分かかる。
2分とかもう本当に神ですからね。なんていう速さだって。
いや、モンスターマシン。
どう、ダウンロード。
回線直引きみたいな。
何百バイトとかずつダウンロードして、ああ、終わってんな、みたいな。で、これを圧縮展開して、
うん。
もう専用のソフトで、開くか、みたいな感じですからね。
うん、ようやく。
ようやく。腰
下ろすか、みたいな。
で、その、だから、落とし終わるまでどんな画像かもわからないから、
はい。
ねえ、こう。
そうそう、そうなの。ちょっとちょっとちょっとだから。
ちょっとちょっとじゃないですよ。だからその、リアルタイムで落としながら画像が出てくるとかじゃないから。
あ、もっと昔の世代の話。
だから今で言う ZIP とかで格納されてるみたいな状態ですよ。
画像一枚よ。
で、その、文章だけ見て、うん、例えば、チュンリのエロ画像ですみたいなことを言ってアップロードされてるのを見て、
はい、
期待を膨らまして凹凸じゃないですか。
はい。
クソ落書きとかやった時の衝撃よ。
殺すってなる。インターネットっぽいそれ。
でもそれがパソコン通信時代なんですよね。
だからね、今のね、ポルノハブも X ビデオもね、
うん、
もっとサムネで詐欺ってほしい。
あ、でも、まあまあ近いところはありません。その、そういう精神はずっと引きずって、
あ、YouTube でもあるもんね。
そう、一瞬ではあるけど、その落ちるのは。
うん。
ただ、もう今でも騙され続けますやんか。
そう、今だに騙されてるけど。
サムネ詐欺みたいな。
うん。あれが画像の文字詐欺か。
うん、文字詐欺。
MX で落としたらウイルスだった
んですね。あ、そうそうそう、そう、だから、形を変えて、だから MX とか、MX はまあ、あんまやってなかった、ウィニーとかで、
うん。
なんか凄そうなファイルやなとかって思って、
うん。
明日の晩までこれダウンロードできてるかなとかって言って、やるじゃないですか、はい。で、できてたりとかするじゃないですか。
はい。
もうなんか、ただただでかいだけの無駄な、ねえ、ファイルを圧縮してる。
ずっと夕飯書いてるみたいなね。
そうそうそうそうそうそう、そう、そう。
500年分ぐらい夕飯書いてるぐらいのファイルが。
うん。だから、ああいうのって、やっぱり時代は変われど、パソコン通信の時代から、スピリットは一緒やなって思いますね。
まあだから、お茶目なね。いたずらっつうか、ドッキリっつうか。
それをなんか胸を膨らましながらダウンロードするみたいな。ただただ容量がでかいだけの、あれですよ。ISO ファイルやったりとかするわけですよ。
はい。
何も入ってないデータの ISO とかやったりとか。
あ、ISO ファイル懐かしい。あったよね、ソフト。
うん。
マウント、マウントする。
デーモンツールですよね、てっちゃん。
あ、死にそう。
てっちゃんが3兆円ぐらい上げてもいいって言ってたデーモンツール。
そうそうそう、言ってたよね、当時ね。死にそう、デーモンツール作った人3兆ぐらいもらっていいって。
そうそうそうそう、そう。
懐か、もう死に、これ、今、モテラジ生中継で聞いてる人今50人以上いるんですけど、はい、デーモンツールって言ってみんなドキッとしたよ。
でも、いつしかあれほど、あれほどみんな使い、タゴしてたデーモンツールを、
うん、
いつしか起動もしなくなったっていうか、もう、新しい Windows 入れた時にダウンロードしようなんて。
絶対デーモンツール入れるじゃん。
はい。でも、全く、
ソフトも。
全くみんなもう記憶かけしてましたよね。あれほど世話になったのに。
うん、もうチャットも鈍くなってきたからね、デーモンツールって言われて、ドキって。
まずよ。
はい。
ディスクから解放されるっていうような仮想イメージのおかげで、
仮想通貨の前に仮想イメージだったな。
そう、仮想通貨で、ハードディスクの中だけ完結するから、うん、ディスクいらないんだって言って、もうこれからの未来はこんな感じやって言ってたのに、
うん。
その仮想ディスク自体も煩わしくなりましたよね、みんな。
やばいな。
もう、動画見たかったら動画ファイルでいいじゃん、みたいなこと言い出しましたよね。
うん、言った言った。
ねえ。みんな。
懐かしいよ、デーモンツールって。
ディスクが前提。ディスクが前提の時代の、あれはあ
だ
ばなでした。
あだばな
でしたよ。あだばなでしたよ、もう本当に。
いや
H264 でいいや、みたいなね。
いや、言うよ。多分10年後ぐらいに。
はい。
LINE ってあったね、みたいな。
ああ、言う。
スラックとかあったね、みたいな。Twitter とか超懐かしい、みたいな。
ズームとか流行らんかった。うわぁ
10
年ぶりに聞いたズームってとかっていう。
YouTube 見てなかったみたいな。
そう。いや、あの時動画いちいちこう検索とかしてた。
配信してたよねって一緒に言って。
何が楽しかった
んや。俺今脳内に直接埋め込むじゃんとかつって。
いや、ラングリングとかするから
。ラングリングで X シグナル送るじゃんって。
うんうんうんうん。あれね、いちいち、例えば魔界村の動画が見たかったら、魔界村とかって入れててんでって、嘘でしょっていう。
いや、嘘でしょ。今魔界村って言ったら鎧着るから、俺ら。
俺らが着る。
始まるからって。
あそういう時代でしたよ、本当に。もう言い出したら切りないけど、デーモンツール、あんだけ。
デーモンツールでとどめ刺された感じする。
人間って冷たいって思いました。
思った。デーモン2の作者に山頂あげよ、みんな。今コロナで厳しいけど。
でももうデーモン2二度と使わないでしょ。
怖いわ。それが怖いわ。
それが怖いでしょ。今使ってるソフトもね、皆さんが使ってるソフトもね、
うん。
存在すら忘れるんですよ。
怖いね。
うん。忘れられたチャッキー人形ですよ。今だに
メモ帳はずっと使うのに。
メモ帳強いな。
強いな。だってピンボールとかいつの間になくなってたしね。
マインスイーパーもね。
うん。
ソリティアもね。
うんうんうんうん。
あれほどみんな一生ずっともだよって。
これ一生できるわとか言
ってた。うんうん。スパイダーソリティアもね。
ねえ。しなかったくせにね、一瞬。懐かしい。
まあ、そのうち Windows 10の2030年バージョンぐらいになったら魔界村とか入ってないですかね。
流行ってるかも。
ほら、なんか、中国のパソコンには絶対に KO-97 が、マインスイーパーぐらいの勢いで入ってるみたいな説があったんじゃないですか。
はい。
だからもう、10年後の Windows に魔界村ぐらい標準装備でもいいですよね。
なんで魔界村なの？むずくない？
じゃあ大魔界村。
天地を食らう2でよくない？ぬるくて、面白くてみたいな。
エイリアン VS プレデターとか。
そうそうそう。標準装備。いや、ダメよ。
そんな感じでちょっと後半に。
はーい。
商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。